皆さんこんにちは、めぐみです。今日はですね、いよいよ解放のステージのまとめをねしていこうかというふうに思います。で、解放のステージでね、いろんな自分の価値観に向き合ったり、こういうことをやってみたいなとか、こういうことを実は嫉妬してたんだなとかね、ざわついてた気持ちはこういう気持ちがね、奥底にあったからじゃないかなとか、自分のことをいろいろ発見したかなというふうに思うんですよ。で、このね、解放のステージの、ゴールは何かというと、このね、解放のステージがどういうふうな状態になったら自分がね、いい感じだというふうに思えるのかというとですね、それはね、何でもいいって思えるようになることなんです。え、めぐみさんどういうことって思うかもしれないけど、つまり価値観にいいも悪いもなくって、本当にね、自分が選び取っていけばいいんだ、世の中の常識とか正しいとか間違ってるとかっていうことを一回手放して、子供を預けてもいいし、自分がお世話をしてもいい、仕事も一生懸命やってもいいし、努力せずに稼いでもいい、つまりこのね、何でもいいと、自分に対してこの価値観を持ってもいいんだよ、これを求めてもいいんだよ、これを、なんかこう自分が感じてもいいんだよ、何でもいいんだよっていうふうに心の底から感じられるようになるっていうのが、解放のステージのある意味ゴールなんですね。で、これってめっちゃ面白くないですか？つまりね、需要のステージでありのままの自分を認めるっていうことを話したじゃないですか。そのままの自分で価値があるんだよ、ね、自分は頑張ってるよっていうふうに自分を認めてあげようと。で、解放のステージではこんな価値観を手放そうと、こんな価値観をね、真逆の価値観をやってみようと、羨ましいと思うことをトライしてみようという話をしたじゃないですか。これって違うことを言ってるようで、実はね、この価値観は何でもいいんだっていうところに向かう、こう需要と解放だったんですよ。で、これってめちゃくちゃ私はね、面白いなと思うことがありまして、さあ何かっていうと、こういろんなね、学びをするじゃないですか。心理学とか、コーチングとか脳科学とか、そういうものを学んでいくと、あとね、一つの結論にたどり着くんですよ。さあ何かっていうと、全ての物事はスパイラルであるということです。つまり自己需要と、自己批判、自分のことを客観的に見てね、こういう価値観を持ったらいいんじゃないかとか、こういうふうに考えた方がいいんじゃないかとか、冷静に自分を見ていく、メタ認知していく。で、ある意味、英語ではクリティカルシンキングとか言いますけど、もっとこういうやり方を感じ、やった方がいいんじゃないかって、健全にね、自分のことを、批判するというか、自分を見つめて直すっていう部分ね、変えるっていう部分。ありのままの自分を認めてあげるっていう部分、相反するものに見えて、これは、どっちも必要なんですよ。で、それはね、循環なんです。自分を認めて、自分を客観的に見て変える。自分を客観的に見て変えたと思ったら、もう何でもいいやんって思えるようになって、また自分を認められるようになるっていう、これ循環なんですよ。で、このね、私が、この、エネルギーアッププログラムの、基盤にしているっていうインテグラル理論の中にね、スパイラルダイナミクスっていうのがあるんですね。いつも横文字ばっかりですいません。なるべくわかりやすいよく説明するからね。で、スパイラルダイナミクスっていうのは何かっていうと、成長っていうのは、発達っていうのは、螺旋状に進んでいくっていう理論なんですよ。スパイラルっていうのは螺旋ね。で、螺旋っていうのは、行ったり来たりしてるように見えるじゃない？あっちに行って、こっちに行って、あっちに行って、こっちに行って。だけど、立体的に見ると上に上がっていってるんですよ。だから平面的に見るとね、円に見えるわけよね。あっちに行ったりこっちに行ったりぐるぐる回ってる。だけど立体的に見るとそれは、高次元にね、進んでいるわけ。で、発達っていうのは螺旋状に起こるのね。円を描きながら、こうでもない、ああでもないってぐるぐる回りながら、いつの間にかステージが上がっているっていう。発達っていうのは螺旋型なんですよ。だから皆さんこのね、エネルギーアッププログラムのスパークルを聞きながら、受容しよう、ありのままの自分を認めようって言ったり、ね、自分のことを客観的に見てね、手放す価値観を手放してみようって言ったり、めぐみさん言ってることがこっちに行ったり、あっちに行ったりしてるなって思うかもしれないんですけど、そうやって円を描きながら自分がステージを上げていくっていうイメージなんですよ。私この話を初めて学んだ時に、なんかもうめっちゃ感動して、もうなんか鳥肌が立つほど興奮して、そういうことだったのかみたいな。で、世の中ってね、全部こういうふうにね、循環でね、できてるんですよ。 例えば、ね、自分を大切にしようとか相手を大切にしようみたいな議論があるじゃないですか。まず自分を満たそうみたいな、いやいやいや相手目線だみたいなね、ビジネスはマーケティングが大事だ、相手目線だみたいな、相手をちゃんと考えることなくビジネスうまくいくことできないみたいな、いやいやいや自分をまず満たそうよみたいな、自分が満たされてないと人に優しくなんかできないみたいな。でもこれもね、もう全部循環なんですよ。だって自分が満たされてないと相手を満たすことができないし、人間って自分一人で幸せになることはできないから、人を満たすことなく自分を満たすことってできないんですね。誰かに喜んでもらえて初めて自分が喜びを感じられる、で自分が喜びを感じられる状態になって初めて相手を喜ばすことができる、ね、どっちかじゃないでしょ。で自己犠牲とか、うん、他者貢献とか言うけど、それってスパイラルなんですよね。自分のことを満たすからこそ人を満たせられるようになる、人のことを満たせるようになるからこそより高い次元で自分を満たすことができるようになる。だから皆さんね、うん、いろんなことを0か100か正義か悪か、うん、いい悪いかで決めないでほしいんですよ。いろんなことはね、全てが循環なんですね、うん、例えばいつも言ってるんだけど、うん、なんだろうな、量か質かみたいな話があるとするじゃないですか、ね、発信するのに量をこなした方がいいですかとか、いやいや質を上げた方がいいですか、これも循環なのに決まってるやんか。量をこなすから質が上がるし、ね、質を上げようとするからこそ、うん、なんか量が増えていくんですよ。だからこれもね、循環なの。そう、スパイラルなんですよ。量をこなし質を上げていく、すると質をこなすための量が少しずつ少なくなっていってっていう風にね、だんだんだんだんステージが上がっていくんやんか。だからみんな世の中をね、0か100かっていう平面で見すぎなんですよ。あの人が言ってることはこうだ、あの人が言ってることはこうだとね。そう、まあ結構いろいろなコメント書いてくれて、私その一つ一つのコメント見るのめっちゃ楽しかったんですけど、ありがとうございます。そうそう、例えばね、そう、楽して稼いでるように見える人が嫌だと。だけど楽して稼いでるように見える人が嫌っていう気持ちの奥には、自分も楽して稼ぎたいって気持ちがあるわけじゃないですか、うん、で自分も楽して稼いでいいんですよ。で楽して稼ぐからこそ自分に余裕ができて、もっと周りの人に優しくできて、もっと大きな価値を生み出せるようになるわけですよね。だから私はその 残業とかね、長時間労働っていうものに、まあ、すごく反対をしてるんです。なぜならば、残業するとか長時間労働するっていう価値観ってね、頑張るとか大変なんか努力するとかっていう価値観って、ともすれば効率を追いかけたりとか仕組みを作ったりとか、なんか人にね、頼むというか人に任せるっていうことを阻害するんですよ。これ私がね、大学の時のエピソードがあって、私は日本の大学院に行ってたんですね。でそこはもう何もかも自分でやらないといけないっていう価値観があったんですよ。だからその実験に使った器具とかも全部自分で洗ってたし、実験でね、私はマウスを使う実験をしてたんですけど、そのマウスのお世話とか餌やりとかね、うんちを変えるのとか全部自分でやってたんですよ、うん、でそういう、まあ、ちょっと例が分かりにくいかもしれないんだけど、まあ、とにかく長時間労働だったんですね。朝早く、ね、研究室に行って夜中までいて、で夜もね、なんかもう1週間に1回はなんか研究室に泊まってみたいな。でそれが良しとされてたというか、周りの人たちがみんなそういう感じだったから、私もなんか、まあ、研究ってそういう厳しい世界なんだなって思ってたわけよ。でも衝撃を受けたのが、オランダのね、研究室に留学したことがあるのね、交換留学で。そしたらオランダの研究室ってもうそういうこと自分でやんないのよ。ゴミも自分で捨てないし、ビーカーとか試験管とか洗ってくれる人がいるし、マウスの世話をしてくれる人はそういう専属の方がいらっしゃるのね。で研究者は本当にディスカッションして、これがいるかいらないか、この実験は必要なのか、これは何のためにやるのかみたいなことをやる前に徹底的に議論して、ね、意見とかをぶつけ合って、で必要な実験をするんですね。だからみんな6時とかに帰るんですよ。で6時とかに帰ってね、バイバイみたいな。で20時まで残るんだったら、なんで残らないといけないのかみたいなのをちゃんと出せみたいな。めちゃくちゃ効率いいんですね。でワークライフバランスが超良くて、で家に帰ってね、ゆっくりご飯食べる時間もあって、ね、健康的なね、オランダってなんか健康的な生活がなんかなんて推奨されてるから、みんななんか自転車通勤とかするんですよめっちゃ健康みたいな。 で、そのね、私はオランダに行った3週間でもう自分の価値観がガラリと変わったのね。あ、たくさん働けば働くほど成果が出るっていうのは幻想なんだと。うん。たくさん努力する、長時間働く、たくさんたくさんやればやるほど成果が出るっていうのは幻想なんだと気づいたわけですよね。で、そうやって、ね、会社をサボってる人にイライラするとか、なんか、ね、ちゃんと働いてないように見える人にイライラするとかって、自分の中のその効率よく働くっていうものを、実は防いでる可能性があるんですよ。つまり、何が言いたいかっていうと、何でもいいって思えるってことは、自分の可能性を広げるってことなのね。うん。努力してもいいし、努力せずに働く方法を探すのでもいい。そうすると自分が本当にやりたいことを見つけ出す可能性の枠がめっちゃ広がるんですよ。めちゃくちゃ広がるの。ね。タイに住まなきゃいけない。私今タイにいるから、タイに住まなきゃいけないんだとか、イタリアに住まなきゃいけないんだとか、私は日本のね、京都に住まなきゃいけないんだって決めてたら、ね、自分が、あ、なんかどっか行きたいなっていう時の可能性めっちゃ狭まるでしょ。だけど、タイもいいよね。イタリアもいいよね。京都もいいよね。ね。淡路島も素晴らしいね。みたいな。タンザニアもありだね。とかっていうふうに、自分の中でたくさんの選択肢があれば、自分の今やりたいこととか、自分が本当に求めてることに応じてね、旅先変えられるじゃん。価値観も全く一緒なんです。多様な価値観を認められるようになる。こういう考え方もあるよね。と。こういう可能性もあるよね。と。あの人はこういうふうにやってるのは、実はこういう考えがあるのかもしれないっていうふうに、多様な価値観を認められるようになるんですよ、まず。それは自分を認める。自分も、ね、嫌なものはどんどん手放す。すると、あの人は、ね、サボってるように見えるけど、なんかこういう意味があるのかもしれないと。あの人は嘘つきだけど、こういう意味があるのかもしれないと。ね、そういうふうにいろんな価値観を認められるようになると、自分の可能性の選択肢が広がるんですよ。わかります？伝わります？うん。例えば、子供が学校に行かないと。ね、大丈夫なのかなと。子供が学校に行かなくて、ちょっと不登校になりがちだなって、大丈夫かなって。でも、子供ってね、頭いいから、うん。学校行く意味ないと思ってるんですよ。今って YouTube で何でも、うん、学べるし、チャット GPT に聞けばね、何でも教えてくれるわけじゃん。ね、わざわざ学校行く必要あるって。でも確かにそうじゃないですか。うん、なんか昔ながらのね、あの教育する日本の学校とか行っても、もう意味ないんじゃないかみたいな。別に意味あることもあるけど、意味ないこともあるじゃん。だから、別に行っても行かなくてもよくないっていう。はい。っていうふうに、多様な価値観を自分の中で認めていくんですよ。可能性を広げていくんですよ。うん、これもありだよねって、これもありだよねって。それが解放のステージの一つのゴールです。難しいですよ。そんな急にね、できるもんじゃないんだけど、何回も言ってるけど、私はこのエネルギーアッププログラムスパークルで、その発達とか成長の全体像、地図を見せたいんですよ。地図を見せたいの。だから今日明日できるようになってほしいっていう話じゃなくて、これからのね、人生生きていく上で、あ、そうかと。私は多様な価値観、いろんな価値観を受け入れるようになる。そのために需要と手放しを繰り返していくんだな。それでステージが上がっていくんだなって思ってくれればそれでいいです。うん。はい。でね、これは次のステージ、共感のステージに進んでいくときにめちゃくちゃ大事なポイントなんですよ。共感のステージっていうのは人とのつながりを作っていくってことなのね。うん。で、つまり相手の価値観が認められるようになる。相手の価値観を受け入れられるようになる。相手から聞いたことを一回咀嚼できるようになる。そしたら、その人と本音でつながることがより容易になってくるんですね。自分が、ああでもない、こうでもない、こうすべきだ、ああすべきだ。だからあの人は間違ってる。あの人の言うことは私にとって受け入れられないっていう態度で人とつながることって結構難しいんですね。だけど、まあ、私はこう思うし、私はそういう自分のことを受け入れてるし、私は自分で自分のことを OK だと思ってるけど、あなたの考え方は違うので、だけどあなたの考え方はそれはそれで素敵だね、いいね、うん、ない、いいと思うよ、ナイスだねっていう感じになった方がコミュニケーション取りやすいじゃないですか。イメージしてみてください。ね。だから、この需要と解放のステージで、しっかりとその価値観の幅を広げていくんですね。自分の可能性を広げていくんですよ。すると、自分のことを否定することなく、 相手とつながることができるようになっていく土台が作られます。うん、で、コミュニケーションってその テクニックみたいなところじゃないんですね。本当に大事なのって。どう伝えるかとか、なんて言うかとか、まあそれはね、もちろん大事だけど、でもその前に多様な価値観を認められるっていう土台があって、いいコミュニケーションっていうのは生まれるんですよ。だからこそ、このね、需要と解放のステージをしっかりやっていく。うん、自分の中で、OK だよって自分に言ってあげられる。で、嫌だなって思うものはどんどん手放していく。うん。で、そういうことをやっていってね、広げていくことによって、だから、ね、あの、ホテルのラウンジでね、アフタヌーンティーしてる人を見てもやもやすると。じゃ自分もアフタヌーンティーしてみるんですよ。そしたら、あ、アフタヌーンティーって楽しいんだな、みたいな。これはわかるわ、ハマる人の気持ち。またこれできるように頑張ろうって思ったら、ね、そのざわざわしてた人に対して、新しい世界を見せてくれてありがとうっていう気持ちに変わるんですよ。そうやって、どんどん価値観を広げていくことによって、いろんな人とコミュニケーションが取りやすくなるんですね。で、私は、本当に昔、若かりし頃はね、敵ばっかりでした。あの人のここがムカつく。あの人のここが許せない。なんで私はこんなに頑張ってるのに、あの人はこうなんだっていうふうに、本当に周りが敵ばっかりだったんですよ。で、それはなぜか。自分が価値観が狭かったからです。確かに昔の私は努力していたし、頑張ってたと思うんですね。だけど、逆に言うと、努力して頑張るという価値観しか知らなかったんですよ。だから他の人が認められなかった。だから敵ばっかりだったんです。今は努力してもいい、頑張ってもいい、頑張らなくてもいい、効率を求めてもいいしね、たまには休むということもありだろうと。いろんな価値観がね、認められるようになったんですよ。まあ、アラフォーっていうのもありますけどね。すると、周りの人が、え、全然敵なんかいないじゃん。みんないい人じゃん。みんな助けてくれるし、みんな優しいじゃん。みんな私にとって先生じゃん。っていう気持ちにね、少しずつ少しずつ変わっていったんですよ。伝わりますかね。だから、自分の見える世界を決めてるのは自分の内面なんです。で、これにね、どんどん気づいていくのが、このスパークルっていうプログラムなのね。だからこそ、そういう目で世界を一度見てみてください。あ、周りに嫌な人が多いのは、自分がその人を嫌な人だと見ているからだと。うん、そこが、こっからね、進んでいく共感のステージの大事なポイントになっていきます。はい。いかがでしたか？なんか面白くないですか？私はこういうね、心理学とか、うん、この、なんていうのかな、これ発達心理学なのかな？勉強するたびに、なんか人間って面白いなってすごく思うようになりました。皆さんもね、今日の話聞いて、率直にね、面白いとかね、難しいとか、ああ、そうだったのかとか、なるほど、なるほどとかね、それはちょっとめぐみさん、まだわかりませんとかね、何でもいいので、その感想ね、コメントに教えてくだったら嬉しいです。というわけで、需要と解放のステージが一度ここでまとめっていう感じになるんでね、全体の感想とかでもいいですし、わからないところ、質問、うん、何でもいいんで、質問とかも、ウェルカムです。見てるんでね、全部コメント。なので、はい、コメントいただけると嬉しく思います。ではまた、明日の音声でお会いしましょう。さよなら。